皆さんの周りにはですね、難しい人、批判的な人、今のこの聖書の言葉で言うならば、ラバン的な人が、おられるでしょうか。もう心の中で激しくうなずいていらっしゃる方もおられるかもしれませんし、幸いなことにそんな人はいませんよという方も、きっとおられると思いますね。特にそういう批判的な人が周りにいないという方はですね、けれどもそのあなたの周りにはきっとそういう難しい人で困っていたり悩んでいたりっていう方々がおられるはずですから、その方々のことも思い巡らしながらですね、ご一緒に御言葉に聞いていただきたい。もう正直ですね、29章に登場してきたラバンが、毎回毎回登場してきましてですね、もう皆さんの中にはですね、ああ、またこの人かという気持ちがですね、おありではないかと、私の中にもそれがなくはないんですけれども、ご安心ください。今日で、一区切りですね、この後はラバンは基本的にはこれまでのような形で、クローズアップされることはないかと思います。さて、まずですね、今日の出来事の全体の流れを見まして、その後、3つのポイントで見ていきたいと思っていますけれども、31章の43節ですね、では移していきましょう。こんな御言葉です。ラバンはヤコブに答えた。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のもの。この私の娘たちに対して、または娘たちが産んだ子供たちに対して今日私が何をするというのか、こう言ってます。で、これは、ラバンはヤコブに答えたというんですから、ヤコブが言った言葉があるわけですよね。で、聖書は聖書朗読のところではお読みいただきませんでしたけれども、この触れたのは触れたという場面がある。これこの直前なんですけどね、それちょっと振り返ってみましょう。じゃあ36節ですね、お願いします。少し前ですけれども。するとヤコブは怒って、ラバンを咎めた。ヤコブはラバンに向かって言った。私にどんな背きがあり、どんな罪があるというのですか。私をここまで追い詰めるとは。この追い詰めるって訳されている言葉は、もともと火をつけるというようなですね、意味のある言葉なんですよ。もうずっと嫌がらせをし、ね、ハラスメントをし続けて、批判し続けて、ヤコブを苦しめてきた。その苦しめられてきたヤコブが、こういう言葉でですね、ラバンに訴えているわけですよ。37節次お願いします。あなたは私のものを一つ残らず調べて、何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか？ラバンが大事にしていた家の守り神、テラフィム、偶像をですね、ラケルが盗んだ。それ誰も知らないわけですね。ヤコブも知らない。で、見つからなかった。もしあったならそれを私の一族とあなたの一族の前に置いて、彼らに私たち二人の間を裁かせましょう。私があなたと一緒にいた20年間、あなたの親木も雌木も流産したことはなく、また私はあなたの群れのお羊も食べませんでした。続いてお願いします。野獣に噛み裂かれたものはあなたのもとへ持っていかずに私が負担しました。それなのにあなたは昼盗まれたものや夜盗まれたものについてまでも私に責任を負わせました。もし私の父祖の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を晒したことでしょう。神は私の苦しみとこの手の労苦を顧みられ、昨夜裁きをなさったのです。この昨夜裁きをなさったのですというのは、こんな言葉に応答しているわけですよ。その次をね、できますか。少し前にですね、29節がありました。私にはあなた方に害を加える力がある。ラバンの言葉ですね。が、昨夜あなた方の父の神が私に、あなたは気をつけてヤコブとここの善悪、ことの善悪を論じないようにせよと告げられた。このことですね。 で、まあ、実際にはラケルが盗んだテラフィムが見つからなかった。まあ、見つかっていたら、一気に形勢を逆転していたでしょうね。で、見つからなかった。で、もう、ヤコブは知らないもんですから、もうこれまでの受けてきた様々な仕打ちを思い返しながらですね、思う存分自分の怒りをぶつけていったわけですね。で、それに対してラバンは一言も謝ったり、弁解すらもしませんでした。自分の娘たちや孫たちに何をするのかと答えている。で、けれどもですね、けれども、ことは大きく進展するんですよ。このヤコブの訴えをきっかけにですね。では次見ていただきましょう。さあ、今私とあなたは契約を結び、それを私とあなたとの間の証拠としようとラバンが言ったんですよね。で、そこでヤコブは石を取り、それを立てて石の柱とした。ヤコブは自分の一族に言った。石を集めなさい。そこで彼らは石を取り、石塚を作った。彼らは石塚のそばで食事をした。ラバンはそれをエガルサハドタと名付けたが、ヤコブはこれをガルエデと名付けた。新改訳聖書をお持ちの方はですね、欄外にその中があるでしょうか。このエガルサハドタ、ガルエデ、それぞれですね、この証の塚というふうに書かれていると思いますね。で、長い方、エガルサハドタというのはアラム語、アラム人ラバンのその、いわばいつも使っている彼らの公用語ですね、ヘブル語の方言だと言われますけれども、でも随分違う。で、ヤコブはいわばバイリンガルです。そのアラブ語も理解しますし、そして、もともとのそのヘブル語も理解する。で、わざわざ自分のふるさとに向かうそのヤコブはそれを意識してか、自分のふるさとの言葉ヘブル語でもって言い換えるわけですね。それがガルエデでした。で、次48節を出していただきましょう。そしてラバンは言った。この石塚は今日私とあなたの間の証拠である。それゆえその名はガルエデと呼ばれた。そしてさらにはですね、49節からですね。またそれはミツパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである。我々が互いに目の届かないところにいるとき、主が私とあなたの間の見張りをされるように、もしあなたが私の娘たちをひどい目に遭わせたり、娘たちの他に妻をめとったりするなら、たとえ誰も我々と共にいなくても、見よ、神が私とあなたの間の証人である。ね、やはりこう欄外にですね、見張りをするっていう語根から来た言葉であるっていうふうに書かれています、ね。さらに、石塚と見張りっていうのが、元の言葉では、語呂合わせになってるんですね。それでこういう言い方がされているわけですけども。で、さらに50節ではですね、こう書かれています。次お願いします。また、ヤコブ、またラバンはヤコブに言った。見なさい、この石塚を。そして見なさい、あなたと私の間に私が建てたこの石の柱を。まあ、石塚も石の柱も実はヤコブが建てました、ね。でもラバンは私が建てたと言い切っている。まあ、彼が契約を結ぼうと言い出した。そして自分がこの家長であり優位な立場にいるということをアピールしているんでしょうか。で、ここでこう繰り返し繰り返し証拠、証人ということが強調されています。その次のところもそうですね。52節お願いします。この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。私はこの石塚を越えてあなたのところに行くことはない。あなたも敵意を持ってこの石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。とはしまして55節で、翌朝早くラバンは孫と娘たちに口づけして彼らを祝福した。それからラバンは去って自分のところへ帰った。証人、証拠。これが証拠だ。まあ、信用できないんですよね。ラバンはヤコブを信用できないし、もちろんヤコブはラバンに散々欺かれて全然信頼できない。そういう相手の間で、けれども契約が結ばれた。で、その契約については後ほど見てまいります。で、まあ、これまでのですね、ことをずっと振り返ってみましても、今日の箇所を見ましても、ヤコブにとってラバンというのは非常に難しい人、批判的な人 であったということが言えると思います。で、私たちの日常生活の中で、そういうその批判的な人との対応にですね、こう苦しむっていうことがある。そのことを思いながらですね、今日の一つ目のポイントとして、まずその、ラバン的な人、批判的な人とこうどう対応したらいいのかということをですね、教えられたいと、そう思っています。で、次出していただきますと、この牧師でいらっしゃり、また臨床心理士でもいらっしゃる、あの日野原秀明先生のもとで、働いていらっしゃってですね、マリア信也という先生がおられますね。で、臨床心理学博士なんですけども、一般向けにですね、クリスチャンの方々が読む本もたくさん書いてらっしゃいますけども、一般向けになぜ他人のゴミを拾ってしまうのかというですね、本を書いてらっしゃいます。で、この本の中でこう何度もバウンドリーという言葉が出てくるんですね。で、バウンドリーというのは、境界線と訳されますけども、マリア先生はですね、こう言ってますね。この本では自分と他人とを区別する精神的、心理的な境界線という意味合いで使っていきます。まあ、バウンドリー。それで、次お願いします。批判的な人に勝とうとしないという項目がありましてね。で、関わりにくい人の中でも手強いのが批判的な人。批判的な人はどこの職場にもいると思います。部下は上司を選びませんから、直属の上司が批判的な人だと本当に大変です。仕事は好きだけど、上司が批判的で仕事を続けるのが苦痛と訴えるクライアントは、この相談者ですね、少なくありません。まあ、ヤコブとラバンっていうのは、職場の部下と難しい上司みたいな関係でもあるかもしれませんね。で、今日的な私たちに、このいろいろな人間関係にですね、この当てはめて、ご一緒に思い巡らしたいと思うんですけれども、次お願いします。けれども、それを逃れようと転職したところで、新しい職場で同じような人に出会う可能性もあります。批判的な相手に対して間違った対応をすると、いつまでも悩みを解決することができません。どのように接するのが効果的かを考えてみましょうと、こう専門家に聞いていきたいと思うんです。で、まあ、時間の関係でもう一部だけですけれどもですね、見ていきましょう。で、まず一つ目ですね。相手に勝とうとしない。批判をやめさせよう。文句を言われないように、落ち度のないようにしようとしても、まず相手に勝つことはできません。あなたが疲れてギブアップするのがオチです。スーパー批判的な人というのは、あなたよりレベルが数段上です。と、ね、まあ、ヤコブとラバンを見るとですね、なるほどというところがあるかもしれませんね。次お願いします。アマチュアの相撲取りが横綱と戦うようなもの。必死でぶつかっても相手はびくともせずに、こちらは傷だらけになります。他人を変えることはできませんから、相手に勝とうなどと思わないことです。ね、これ一つ目。二つ目いきましょう。批判を受け入れない。相手の批判を言われるがまま信じて受け入れ、自信を失ってしまうのも誤った対応です。もちろん、人間は完全ではないですから、その批判が当たっていることもあるかもしれません。まあ、その場合は、もう謙虚にね、それを反省していけばいいわけですけども、けれども、批判のための批判を受け入れてしまうと、自分の良い面まで否定してしまいます。ね、もうその相手の批判が、まあ、その批判的な人というのは、そういうふうにこう批判するのがうまいですし、また言葉がきついしばしば。そうすると、もう、全人格が否定されてしまうようなですね、ダメージを受ける場合があるわけですよね。でも果たしてそうかと、ね。そうではないということですよね。それをそうではないんだということを受け止めつつ対応する。さらに次お願いします。自分のミスはミスとして受け止めなければなりませんが、批判的な人はそれを何倍にもして突きつけてきます。冷静に判断し、自分に対する確信を失わないようにします。すると、相手の批判にあまり過敏にならなくなります。で、3番目はですね、次お願いします。批判に対して怒らないっていうことなんですね。これは詳しくは見ませんけども、4番目、ありのままの相手を受け入れる。批判的であるというのは、その人自身の領域です。何度も言いますが、他の人が誰かの性格を変えることはできません。批判的な人を変えることはできないってわけですよね。で、この人は批判的なのだ。というありのままの姿を受け入れるだけでマイナスの影響は 激減します。専門家が言ってることですから、なるほど、そうなのかっていうね、感じがします。はい。5番目いきましょう。相手と一定の距離を取る。物理的にも、感情的にも、相手から離れて距離を取るようにします。で、感情的な距離を取るというのは、相手と一言も話さず無視をするという意味ではありません。要件があるときだけ事務的に対応するということです。仕事として考え、事務的に対応するようになると、相手から批判的なことを言われても、あまり気持ちに入ってこないようになります。ね、こういうアドバイスをしてこられて、それがこう効果的だから本になっているわけでですね。で、もう一つだけ見ましょうか、6番目。相手と向き合う。批判されたときに、あなたがどう思ったかという感情や、批判によってどんな影響を受けているかを相手に言葉で伝えるのです。これ、意思じゃなくて、愛です。英語の I、You というのは、その愛ね。愛メッセージ、私メッセージを使いましょう。愛メッセージ、私メッセージっていうのを聞かれたことがある方も結構おられると思うんですよね。ヤコブもですね、その愛メッセージというのは、つまり、私はって、私を主語にするってことですけどね。ちょっと見言葉を見ましょう。次お願いします。31章の40節で、私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできませんでした。ね、私は悩んだんです。私は辛かったんです。私はっていう言葉で。41節も、私はこの20年間、あなたの家で過ごし、14年間はあなたの2人の娘たちに、6年間はあなたの群れのために、あなたに仕えてきました。しかも、あなたは何度も私の報酬を変えました。その苦しかったことを私を主語にして伝えている。で、例えばということでですね、マリア先生はこういうことを書いていらっしゃいます。次お願いします。あなたは約束をちっとも守らない。ね、誰かからですね、あなたは約束をちっとも守らないって言われたら、どうですか？もむもむもとね。ところがね、約束を守ってくれないと私は悲しいと言い換えると、相手を非難してないんだけども、自分のフィーリングを伝えて、結果として、ああそう、約束を守らなきゃなという気持ちにさせるということです。これね、私も結構試してきまして、あ、確かにそうだということを思ってますね。私を主語にする。で、先ほどのですね、6番の相手と向き合うっていうところの続きにこうあります。次お願いします。そんなことをしたところで相手は何も変わらないのではないか、つまり私を主語にしてフィーリングを伝えてもね、と思う人がいるでしょう。で、本当にそうかもしれません。しかし、言葉で伝えるのは自分のできることであり、相手が変わるかどうかは自分のバウンドリー、境界線の範囲外なのです。大切なのは相手を変えることではなく、相手に伝えること。賢い人は、こちらがきちんと伝えると分かります。それでも分かってもらえない場合は、距離を置くことです。こういうわけですね。で、ヤコブは、距離を置くことになりました。安心して距離を置くことができるようになった鍵は、まさに契約でした、ね。次のポイントは、その契約です。さて、私たちにとってこの契約っていうものはどういうものかっていうことを思い巡らしつつですね、御言葉に行きたいと思いますが、じゃあ次お願いします。今日の31章の53節、どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれるように、ヤコブも父イサクの恐れる方にかけて誓ったってあります。ヤコブは山で生贄を捧げ、一族を食事に招いた。彼らは食事をして山で一夜を明かした。先ほど飛ばしましたこの2つの説で、生贄を捧げたって書いてますよね。これは単なる食事じゃなくって、動物をほふって神様に礼拝を捧げている。で、神様の前で神様の御臨在を強く意識しつつ、そこで正式な契約を、神様を証人として交わしたということです。で、内臓というのはですね、当時、医師の座、この、 私たちの心、意志の座であるというふうに考えられていた。それをこの燃やし尽くすということは、私の全身全霊を主よ、あなたの前に差し出します。私はあなたのものです。ですからあなたを信頼していますから、どうぞこの契約を成就させてくださいというね、そういう意味合いがあるわけです。で、残りの肉は、その共に礼拝した者たちが共に、食べる。そして、神様の前で誓約したこのことを全力で私たちは守っていきますよねってことを確認し合うという、そういう、正式な契約。で、実はよく見ると、この契約は十分なものとは言えませんでした。というのは、まあ、どうかアブラハムの神、ナホルの神、この今の53節ですよね、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれるように。で、このラバンはですね、アブラハムの神とは言っている、ね、けどもナホルの神、彼らの父祖の神がって言ってるんです。で、それに対してヤコブも父イサクの恐れる方にかけて誓った。で、ヤコブはつまりアブラハム、イサク、そして自分自身ヤコブとこう、ずっと神として礼拝し続けてきた、そのヤハウェなる唯一の作り主を信頼して契約している。でも一方で、このアブラハムの神、ナホルの神、彼の父祖の神というと、ナホルというのは、このアブラハム の、 この兄弟ですよ。で、その息子がラバンですから、ヤコブはここに来てるわけでね。で、そうすると、もともとアブラハムがいたその家族たちっていうのは、偶像礼拝の中にいた。で、そこから神様はアブラハムに命じて、救い出して、ね、切り離して、親族と別れて、行き先もわからない中で旅に出たというのがアブラハムだったじゃないですか。で、その残された彼らというのは偶像礼拝の中にいた。で、その流れの中にラバンはいる。で、わざわざこの契約の時に、ナホルの神、彼らの父祖の神と言ってるので、いくつもある神々の中のアブラハムの神も入れてはいるけれども、ヤコブと同じまっすぐに唯一の神を信頼しての契約を結んでいるわけではないんです。不完全なんです。ところがこの、十分ではない不確かな、契約であるにもかかわらず、この契約はこの後守られていくんですよね。そのことを思い巡らしていくときに、3つ目のポイントになりますが、私たちと神様との契約っていうことに思いが至りました、ね。で、お気づきの方もおられると思いますが、今日の講読文、あるいは賛美、イエス様が私たちのために結んでくださった契約、そしてイエス様の血をあがめる賛美となっていましたね。で、次の見方を見ていただきましょう。ルカの22章の20節、今日の講読文にも出てきていました御言葉ですけども、イエス様が最後の晩餐の席でですね、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。え？献血じゃないんです。ちょっとピッとして血をタラタラタラじゃないんです。もう今はもう詳しく申し上げませんけども、これまで私たちが見てきましたように、聖書で明かしされてますように、まさに血みどろになってイエス様は私たちのすべての罪を負ってあの十字架で呪い殺されてくださった。その前日、前夜に私の血による新しい契約だってイエス様おっしゃった。さらにそのことをですね、パウロは御霊に導かれてこんなふうに展開しました。エペソ人の手紙です。次お願いします。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした、ね。エペソを含めたマケドニア、異邦人の世界のクリスチャンたちに対して、それはそのまま私たちにも当てはまるわけですよ。異邦人だった。で、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。どんなにこのアブラハム、イサク、ヤコブと祝福が継承されてきた、その祝福は素晴らしいなと思って知ることができても、その祝福には預かれない異邦人だった。だけども、次お願いします。しかし、かつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって キリストの血によって近いものとなりました。だから私たちは安心して旧約聖書を読むことができるわけですよ。アブラハムに対してあなたは祝福となりなさい。その命令をそのまま私に対しても祝福となりなさい。あなたを祝福とするという約束として受け止めることが許されている。それはイエス様が血を流して新しい契約を結んでくださったからなんだというわけですよ。さらに次お願いします。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。このイスラエル民族とそれ以外の異邦人というのは、もうその神殿のこの構造を見ても、立法を見ても、彼らの生活習慣や歴史を見ても、もう全く相入れない。和解なんて考えられない、そういう区別が、もっと言うならば差別がありましたよ。けども、互いに敵対し合っていたその敵意をイエス様は十字架によって、その血潮によって滅ぼされたということは、私たちが、ああ、もうあの人とは無理だというような、その敵対しているその相手と、私たちの力でどうこうすることができなかったとしても、イエス様の血潮によって、神様の上からの力によって、私たちの力を、考えを、工夫を、知恵を超えた上からの導きの中で、それが、その和解が成立しうるっていうことでしょ。で、少なくとも、その和解のために、相手は全く、この何もしてくれなかったとしても、こちらの側で信仰を持って祈りつつ、できることはある。ということですよ。全く信用ならないラバンとの契約さえも神様は実現させてくださいました。で、それはなぜかというと、次お願いします。すでに、もうありませんか。あ、ごめんなさい。私のミスです。大変失礼しました。次にですね、見ていただきたいのは、31章の3節。主はヤコブに言われた、あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。ね、つまり、このもうだんだんとですね、ヤコブに対してのラバンの視線が違っている。そして、ラバンの息子たちもですね、このイジャモをつけてくるという中で、ああ、もうちょっと、もう限界かなと思っている、そういうヤコブに、じゃあもうやっぱり逃げようと、ヤコブが決めたというよりも、神様がおっしゃった。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。その神様のご計画が結局、ことを進めているわけですよ。つまり、ラバンの不誠実にもかかわらず、この契約が効力を発揮したのは、それは主のご計画だったから、主の御心だったからです。同じように、私たちは、というか、少なくとも、皆さんはどうかわからない。でも私は、どんなに神様の前に誠実に仕えたいと思って、主はあなたの愛を感謝します、あなたを愛しますと思って歩んでいても、それでもやっぱり神様の御心を痛めてしまうような弱い、罪人の頭だなということをしみしみ思いますよ。で、けれどもそんな私と主との間に契約が交わされた。それはイエス様の血による新しい契約。で、その契約ゆえに、こんな私もすべての罪が許されて、神様と親しい、どこにあっても何をしていても、私の喜びの息子よ。私の愛する息子よと言っていただいてるんだという、その喜びの中で確かに主の臨在を仰いで生きることができるわけです。それは私の頑張りじゃない。私の実力じゃない。全部神様の側での恵み。その契約の中に私たちみんなが入れられているとするならば、これからも難しい人、批判的な人のその関わりの中で苦しむことがあったとしても、いや、おそらくあるでしょう。けれども、それを主に持っていって、今日教えていただいたようなバウンドリーを大切にしつつ、こちらでできることをする。 それこそ難しいこともあるでしょう。そしてやっぱり距離を置くしかないっていうことだってあるでしょう。でも距離を置いたとしても、でもそれはこの落ち着いた思いでその方を愛しつつ祈ることができるための距離感であるはずですよね。そういう意味で、主の約束を信頼し、主の力によって、この問題を主に託しつつ、一歩一歩主に聞きながら、人と人との関わりを主の眼差しで温かく見ながら進んでいきたい、そんな風に思わされます。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの私たち一人一人に対する変わらないご愛を、ご真実を覚えます。ヤコブとラバンの関わりを通して教えられてきたこと、また専門家のアドバイスをご一緒しました。相手に勝とうとしない、批判を受け入れない、批判に対して怒らない、ありのままの相手を受け入れる、相手と一定の距離を取る、そしてアイメッセージで自らの思いを誠実に伝える。人間的にはそれが効果を表さない場合もあるか分かりません。しよ、けれども私たちはあなたとの契約の中で、またあなたによる契約の中で生かされています。敵意を打ち砕いてくださった主イエス様の十字架の血潮の圧倒的な力によって、主よ、私たちは私たちの思いを超えたあなたの導きの中での和解を信じます。主よ、どうぞ私たちがあなたを信頼することにおいて、あなたに期待することにおいて誠実であることができますように。主よ、あなたの力を信頼しつつ、より頼みつつ、一つ一つの人間関係に適切に当たっていくことができますように、神様、続いて導きと帰り身をお願いいたします。ありがとうございます。特に今難しい人間関係で苦しんでいる方がおられますか。そのお一人一人の苦しみをあなたもご一緒に苦しんでいてくださいますから、どうぞ癒しの御手を置いてくださって、お支えくださって、あなたの助けを日々新しく新しく与え続けてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前を通し、信じ、お祈りしてお祈りいたします。アメン。